20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャスト。伝説の新人ポッドキャストは、さまざまな業界で伝説的な活躍をしているゲストをお招きし、20代の皆さんに向けて優秀な人材と言われるレベルではなく、圧倒的に突き抜けた人材になるためのヒントをお伝えしていく番組です。本気の20代に火をつける伝説の新人養成プロジェクトがお送りいたします。皆さんこんにちは。20代でぶっちぎれ伝説の新人ポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの戸谷かなです。
伝説の新人養成プロジェクト小宮です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は前回に引き続き歌手の木山優作さんにゲストとしてお越しいただいております。本日は目標設定力についてお話ししていただこうと思うんですけども、はい、まあ歌手になるという強い目標を持って木山さんも活動されてきたかと思いますので、いろいろその背景について伺っていきたいと思います。
そうですね、
はい、
はい。
ではよろしくお願いします。はい、それでは木山さん、本日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回は目標設定力が違うというテーマでお話ししていただこうと思うんですけども、
はい、
まあ木山さんはこれまでの人生でいろんな目標を設定して、
はい、
それに向かって、
ね、割といろんな目標が、
はい、
その時その時に出てきてますよね。
あるんですよ。そうなんですよ。でどれもこれもなかなか実現をねできてなかった20代、うん、30代だったんですけれども、うん、はい、確かに目標は僕いっぱい持ってましたね。
そうですよね。
はい、そうですね。
いっぱいすぐに目標作っちゃうんですよ。目標がないとなんか前に進めないんですよね。
そうですよね。
そうなんですよ。
いいことだと思います。
う
ん、まあ、その中でも数ある目標、
はい、そうですね、
の中でも
特にいっぱいありました。
これは頑張ったとかっていう。
会社員やってる時期も、
はい、
半年に一回目標を立てて、
はい、
まあ、自分も立てるし部下にも立てさせて、
うんうん、
でね、まあ、どうだったかっていう振り返りをねとてもやっていたので、まあ、その時も基本的には自分ができるっていうところ100とすると150ぐらいの目標を立てさせられて、部下にも立てさせてみたいな、そんな会社にいたので、はい、それはそれで経験になっているんですけれども、
はい、
なかなか僕の中で言うとその中でも生涯において一番大きな目標というのを立てた時期がありまして、
はい、
それが僕がデビューした年ですね、うん、2008年2月にデビューしたんですけど、
はい、
その年の秋にラゾーナ川崎っていうところでライブをやったんですけど、うん、そこでなんと宣言したんです。僕は何かというと、僕は今年年末に紅白に出ますと、宣言したんですね。
それ紅白に実際に、はい、出られた年、
出た年ですよ、はい。だからデビューしたのは2月ですよ。2月にデビューして、39歳でデビューしまして、
はい、
で、そこからずっとキャンペーンをね、うん、毎週毎週会社員やりながら回っていたんですけど、
はい、
その年に、本当にその年はですね、いろんな方が、デビューして、
はい、
豊作の年だったんですよ。
音楽業界ね、
毎年あるんですよ。だから紅白でも、うん、出やすい年とかっていうわけでは絶対ないんですけれども、新人がちょっと少なかった年とか、あとは逆にものすごく新人が出て歌がヒット曲がいっぱいあったっていう、
うん、
やっぱりそういった村がやっぱりね、音楽業界もあるんですけど、うん、
はい、
その中でも実は2008年っていうのはすごくたくさんの新人が出られて、なおかつヒット曲がいっぱい生まれた年だったんですよ。
うん、そうなんですね。じゃあ逆に言うと競争が激しいのかという、
はいはい、ただその中で自分自身その39歳でデビューできただけでもものすごく一つ目的をね、目標を達成したという気持ちはあったんですけれども、はい、
そう
ですね、やっぱりいろんな方と話をする中で紅白にもしかしたら出れるんじゃないのかっていうお話が結構夏ぐらいからですね、いろんな方からいただくようになって、
うん、
で自分もまさかそんなね、自分がね、見る側、僕大好きなんですよ、紅白、はい、毎年毎年一人で見てるっていうぐらい、子供の頃から歌が大好きだからね、
はい、
で1年の集大成っていうことでずっと見てたんですけど、まさかその中にね出れるなんていうことがあるのかっていうことを、初めはもうそんな無理に決まってるじゃないですかという感じだったんですけれども、秋ぐらいになって、でそこでそういう話もいただいていたので、であれば無理かもしれないですけど ちょっと自分の中で大きな目標として立てて、でそれに向かって頑張りますみたいな宣言を、
うん、
あの LINE の中でですね、ギャラにもなんかやっちゃったことがありまして、あれが一番僕の中では何でしょうかね。だってそれってあのひっそり自分の中で目標を立てて、できませんでしたとかって言って、ああ次頑張ろうって思うんじゃなくて、人前で言っちゃうっていうことはもう既成事実としてね、あのできてしまうわけなので、いけなかった時のことを考えるととても恥ずかしいわけです。
そうですよね。
ましてや紅白
が。そう。
そういう意味ではね。
簡単なものではないですしね。
そうですよね。
なのであのどうしようかと思ったんですけれども、まあ、ただそういったことでいくと、たくさんの本当にね、たくさんの人がもうメールとかね、
はい、
あのそういったお手紙とかっていうのをすごくいただいて、日本全国から頑張って紅白に出てくださいっていうメールとか拍手をいただくんですよ。でそれをあの事務所の方からもらったりとか、あとブログやってますんで、ブログのメッセージは本当に毎日もう何十通と届くので、そういう方のためにも頑張らなきゃっていう気持ちもあり、
はい、
あのなんとかあの実現するべく10月にあの出ますという宣言をしたんですね。
何月頃に決まるんですか。
実は毎年違うんですけども、はい、10月の終わりから11月の、まあ、頭ぐらいにかけて決まるんですよ。でその中で、まあ、言ってからはとにかく言ったからには、とにかく頑張らなきゃということで、
はい、
いろんな方の前で歌って、とにかく毎週毎週もライブを全国で回っていて、
はい、
皆様応援どうぞよろしくお願いしますということで、はい、言うしかもうね、とにかく歌で皆さんにあの気持ちを届けるということをするしかなかったんですけど、結果10月の最終週ですかね、
うん、
事務所の方に連絡をもらって、
はいはい、
で紅白決まりましたというのが決まったのが10月の一月後ぐらいだったんですよね。ただ、うん、話を聞いてみると、僕がなかなか頑張っても歌を歌ったところでやっぱり難しいんですよ、
うん
ね、簡単なものではないですし、枠が決まっているので、ただたくさんの何て言うんでしょうかね、全国のそのファンの方が NHK にですね、
うん、
ファックスとかお手紙とかいっぱい送ってくださったんです。でその実物とかも後で見せていただいて、
はい、
もう何ですかね、家族でですね、
うん、
ちょっと涙をしながら
見て、すごいですね、
だから結局頑張ったのは自分だけではなく、逆にたくさんの人の力を借りての必要だったんですけれども、うん、でも逆に自分の中で目標を決めて、
はい、
ちょっと無理だなと思っていても、うん、自分の中で言ってしまうことでやっぱり自分はとにかく頑張らなきゃっていう事実を作ってしまうと、
うん、
かなり手荒なやり方だとは思うんですけれども、うん、ただ何かそうやって頑張らないといけない状況を作ってしまうっていうことは、うん、ずっとやってると疲れてしまいますけれども、
はい、
ここ一番という時にはものすごく有効なやり方なのかなと思います、
うん、
だからたとえ出れなかったとしても、そういったいろんな方の気持ちが、ね、今回であれば、まあね、分かって僕の中にもなんか伝わってきたということもね、
は
い、後で分かりましたし、で逆に自分もやっぱり言ってからには頑張ろうっていう気持ちはやっぱり恥ずかしいですからね、
は
い、で結果はどうであれ頑張ったっていうことは皆さんに分かっていただけるぐらい、いただけるぐらいの働きはしないといけないっていう、お尻にやっぱり火を、ね、つけることで結果頑張るっていう、まあ、そういったことにもつながりますので、なので皆さんもね、そのくらいの、なんだろう、ちょっと賭けじゃないですけど、
はい、
うん、そのくらい自分は例えば半年後にこれをやってやるんだとか、1年後にね、
うん
うん、これやるんだっていう、そういうものを作った上で人に言うっていうのは、
うん、
いい手段なのかもしれません。
覚悟が決まります
よね。
マーク・ケアマさんが今おっしゃったみたいに、うん、何かしらこう助けてくれる人とかも出てくるでしょうね。
そうなんです。自分一人でできる部分と、あとはどうしてもやっぱり一人の力って会社の中でもやっぱりそうなんですよね、
はい、
一人で頑張るというよりは協力してくれる部署の人の力を借りるとかって、逆にそういうスキルを磨くっていうのはすごく僕の中では大きかったですね。会社時代は本当に一人で頑張らなきゃっていう話だけではなく、どうやったらみんなを巻き込めるかっていう、
なるほど、
っていうところはものすごく経験を持って、なんだろうな、 実感した部分は大きいので、まあ、そういう意味でも、うん、一人で頑張る部分とあとは協力をしてもらう部分あとは協力してくれそうな人を見つけるっていうのも一つの才能だと思う、まあ、そういう意味では、うん、いろいろと自分で言って、
はい、
うん、言ったからにはどうやったら実現できるのかっていうのを考えて人に協力してもらうっていうやり方を考えるっていうのはものすごく、うん、近道なのかななんて思います。そうかもしれない。歌の話は極端なんですけど、
はい、
あれは僕一緒に一度だと思ってるので、
はい、
一緒に一度の影だと思ってるので、はい、そんなに毎回毎回通用しないと思うんですね、
まあ、
ただ手法としては会社の中であるいは、まあ、自分で独立してからでもそうかもしれませんけど、
はい、
うん、そういった手法っていうのは、うん、あの前に進むためには結構有効な手段なのかななんて、
うん、そうですね、
思いますね、
うん、まさか紅白の裏にそんなエピソードがあったと思わなかった。
いや本当にあれはね、でしかもあの決まったのが僕はあのお休みの時だったんですよ。
あ、
少しあの、
ね、
5日間ほどお休みをしている時期だったんですね、はい、でその決まってで久しぶりに会社に戻って、
うん、
で忙しいんですよ。1週間休むともうメールがしゃれなんないぐらい午後1ぐらいまでもう読めなくてどんどんどんで夕方ぐらいまでそれがかかっちゃって、
うん、
やっと終わったかなっていうぐらいにあのうちの部署のリーダーが木山さんちょっといいですかって言ってで夕方に行ったら部屋大きな会議室なんですよね、
うん、
で大きな会議室人前で言えない話なんだと思ってこれもうなんかトラブルなんじゃないのっていう感じで呼び出されて行ったら暗いんですよね、
うん、
暗くて秋山先生入ってくださいとかって結構怒ってるんですよ。もうリーダーもなんで怒ってんだよお前とかって言いながら入ったら、はい、パッと電気がついたら当時ね部下がメンバーがね何人ぐらいだったかな80人ぐらいいたんですかね結構大人数の部署だったんですけど、でパッと電気がついたらケーキが置いてあって、うん、でろうそくついてて、
はい、
紅白出場おめでとうって言ってくれて、まあ、そんなシーンがあったんですよ、
はい、
でそれで僕はてっきりねあのなんだろう詰められると思ってどういう言い訳をしようかって、
はい、
ちょっと忙しくてみたいな、ね、ことを考えたんですけど、そういうことで部下からねおめでとうございますとかって言ってくれたので、まああの時は嬉しくて泣いちゃいましたけどね。
あ、それは嬉しいですよね。
うん、そう、
はい、ということで、まあ、あの紅白の本番のお話とかもいろいろお伺いしたいところなんですけども、残念ながら
お
時間が来てしまいましたので、はい、本当にあの素敵なエピソードありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということであの紅白歌合戦に出場した背景にあんなストーリーがあったとは思わなかったんですけども、
いや結構、
はい、
想像するにですよ、
はい、
やっぱあの新人で、
はい、
しかも30後半からデビューして、
うん、はい、
紅白出るぞって、
はい、
まあまあよう言いましたね
そうですよね。
だってほらスポーツ新聞とかでさ、
はい、
ちょうど11月ぐらいから誰が出るとかってやってて、
はいはいはい、
で事務所がこんな問題でとか、
はい、
結構ワイドショーでやるじゃないですか。
あ、はいはい、
っていう意味ではもうあの紅白に出ることが全てみたいな演歌の大御所とか言うわけじゃないですか。
そうですよね、はい、
うん、まあよう言うたね
まあすごいですよね。でもそれをやっぱり言って応援してくれた人がいるっていうのはその前からコツコツ活動していったっていうこともあるでしょうし、まあ、言わなければあの出場できなかった可能性も高いので。
いや高いでしょうね。
そうですよね。なのでやっぱり言ったもん勝ちなのかなっていう。
いや
ー紅白に関しては
言ってもよく言ったと思うよね
なかなか出場もできるもんではないと思います
けど、言ったことで覚悟ができて周りがそう動いて、はい、すぐ周りの応援が増えてみたいなね、
は
い、
そうですね。
そこはもう当然そういう相乗効果がいくんだけれども、うん、いやでもなんとなく知らない世界だけどよく言ったなと思いますよね。
そうですね。
だから掴んだんだと思いますけどね。
うん、まあでもやっぱりそういう大きな目標を持って活動するっていうのはあのいいことだと思いますし、
そうですね、うん、
よく聞く話ですけど成功者の方々ってお前そんなのできるわけないだろうみたいな目標を持っていてでもやり遂げてしまうっていう方結構多いかと思うんですけど、周りには無理だと思っても自分がこうしたいっていう思うことは貫いた方がいいのかなと思いましたね。
そうですね、
うん、
特にまあ、知らない世界なんでね僕とかも、
はい、
こう同じビジネス上の話だと割とこういう話いっぱい出てくるじゃないです
か、はいはい、あ、はいはい、
うん、 うん、全然知らない世界でこういうのやれちゃうとやっぱいいね、聞いてて気持ちいいですね。
そうですね、うん、全然別の世界ですけど参考になりますよね。
いや勉強になります、うん、本当に、
まあ、やっぱりだからそういうどんどん自分がなりたい姿っていうのは人に言っていくべきだなと感じましたね。
そうですね、
はい、本日のトークはいかがでしたでしょうか。伝説の新人養成プロジェクトのホームページおよびに Facebook ページでは新人時代を誰よりも早く駆け抜けるためのヒントや講座情報など日々更新していますので、ぜひ一度ご覧ください。検索キーワードは伝説の新人です。また集英社より出版されている伝説の新人20代でチャンスをつかみ突き抜ける人の10の違いでは、20代のうちから身につけておくべき習慣について分かりやすく解説しています。ぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってください。この番組は伝説の新人養成プロジェクトの提供でお送りしました。